それでは今日のところですね、創世記は非常に昔に書かれたために、今の考え方とか習慣も違うし、内容もですねとてもこうなんかわからないようなこともしばしばあります。今日のところもそのままではとてもわかりにくいところですが、まず、2節のところをピックアップして、ヤコブがですね、20年間も滞在しておったその親族のラバン、自分のおじさんにあたるわけです。そこでしばらくの間と思ったのが20年間になって、それからようやく神様からの言葉があって、生まれた教諭に帰ることになったわけですが、その時にですね、ヤコブは前の時にあったように後ろからですねラバンが たくさんの人々を連れて追跡してきたわけですね。そうして、ラバンはですね自分の娘だったものを全部連れてですね、たくさんの家畜も連れて、そして、自分の大事にした偶像の神様まで盗まれたということで、非常に怒ってですねヤコブをやっつけてやろうと、そういうような気持ちで、追跡していったんですね。そしたら途中で夜の夢ですね、ヤコブにそういう悪いことをしてはいけないと神の言葉があったから仕方なくやめたということだったんです。そういうふうに逃げていく、いわば距離にですね帰っていくヤコブは決して安全な状況で帰りの旅を続けたのではなくって、後ろからもそういうふうにもう少しのところでヤコブはやられるところだった。非常に危害を加えるか、場合によっては戦いになったら殺されるかもしれないと。なら前はどうか、前方はどうかというと、目的地にはのところには、まあ、だいぶ離れて住んでおったけど、兄のエサオという人が途中でどんなことを仕掛けてくるかわからないとですね。でここでわかりますが、非常に20年間も経ってもですね和解はできていなかったということなんですね。和解の手紙を出すにはあまりにも怖くてですね、ヤコブはそういうことを要しなかったわけです。でそのままずっと20年間も過ぎて、もう兄の怒りも治ったのかまだなのかわからないからですね、しかも非常にこのもうやはり、怯えていたわけです。これ8節のところでわかりますね、7節8節、あらかじめ兄にですね、わざわざ挨拶に行かせてたわけですね。で帰ってきてですね、兄上エサオが以外にも400人も、こういうこの兄の住んでるエサオの住んでる地方は砂漠のようなところなんですね。南部の地方は非常に砂漠のようなところですが、400人もの人々を引き連れて行ったらどうしてくるのか。普通の歓迎ということだったらですね、まあ10人や20人ぐらいで大丈夫ですね。400人だと大変な量です。そういう砂漠の中をですね、水も食料もいっぱい持たせていらないと400人がザーッと来るようなことは考えられないからですね、これはもしかしたら自分たちが攻撃されるんじゃないかと。ということで、8節にあるように、ヤコブは非常に恐れて思い悩んだと。場合によっては家畜もですね、羊とか牛とか自分の財産も奪われて殺されるんではないだろうかと。そういうふうに考えたものだから、こういう非常な恐れの中で半分に分けてですね、もしもですね、攻撃をされても二つあった一つの方は助かるだろうと、残るだろうと、そういう中でも普通の人間としての知恵を働かせてですね、わざわざここに二つに分けてなんですね。でそれだけでは決してなくて、ここでヤコブがですね真剣に祈ったわけですね。これは実説にあるわけです。このヤコブの祈りを見てですね、私たちと関係がないと、だいたいこういう物語というのは自分たちと関係のはるか昔の人だから、今の自分は関係なくて何か昔のことを面白く書いてあるんだと、それに自分と関係なく読んでしまう傾向があるわけですね。創世記のようなものは特にそうです。ヤコブだなんて何千年もずっと昔の関係ない人で、物語としても面白いなと、そういうことでなくて、聖書の本はいかにこの物語のようであってもですね、実際にあったことで、しかも私たちとも深い関係がある、その関係を読み取るっていうのがこういう聖書を読むということなわけですね。でここの祈り、この祈りを 言えばですね、これは一言で言えば、神様の約束、神の言葉を中心にしている祈りだということがわかるんですね。かつて神様、あなたはこう言ったではないですかと。だから今帰ってるんですと。ですね、生まれ故郷に帰りなさいと。幸いを与えると言ったから私は帰りますと。神様の言葉に従っていますと。それから、祈りの終わり13節が、まあ、ずっと前に言われたことですね。私は必ずあなたに幸いを与えると。これは、善悪の沖の海の善って、頭部ということがありますが、良くするという、その動詞形なんですね。動詞形を2回書いてある。良きことを与える、良きことを与えると。で、それを必ずというふうに訳してあります。良きことを与えるんだという、ですね、非常な強調、強調表現であります。ですね。今度は日本語ではちょっと訳しにくいから、必ずっていう副詞的に添えているわけなんです。ですね。頭部の動詞形が2回ここで形を少し変えて繰り返しているんです。必ず良きこと、幸いを与えると。そして、子孫を砂のように増やすと。これは祝福だというんですね。これはずっと前に神様が与えた神の言葉、約束であったわけです。はじめの祈りは、故郷へやっとですね、20年間って神の言葉があって、帰りなさいという、それに従っていると。そして今このように非常に危険にあるけれども、どうかかつて言ってくださったその祝福の約束の言葉、あなたの御言葉に頼りますと。だからどうか助けてくださいという意味なんですね。で、その真ん中にあるのが、自分の弱さ、取るに足りないものだという認識が11節であるわけです。神様が自分にしもべと言ってますが、しもべ奴隷という言葉と同じです。すべての慈しみと真実、誠は真実です。これは、聖書で神様のご性質を表す言葉としてよく出てくるんですね。神様はヘセド、慈しみと訳されていますが、と真実と。これは一番大切な性質だって言うんですね。人間でもだから一番大切なのは学力でも顔が綺麗とかですね、お金持ちと全然関係ない。ですね。言葉遣いが上手であるとかですね、文がいろいろ書けるとか音楽ができるとか、そんな一切関係なくて、慈しみと真実を神様から与えられているかどうかということなんですね。真実がない人間はカールヒルっても言ってますが、どんなに他の能力があってもそれは役に立たないと。本当に見ては神の国のためにはですね。けれども、他のいろんなものがなくても、例えば病気で寝たきりであっても、真実がある時には神様は一番よくそれを使うことができるというんですね。そういう、それは神様の根本的なご性質だからというわけです。こういう慈しみも神様からいただくもので、真実も神様のご性質をいただくものだと。いろいろな能力も神様がもらったものだけど、これがなかったら、本当に見ては役に立たないというんですね。この成績とかは全然現れてこないわけです。数学なんていうものは非常に不真実な嘘つきでもですね、非常に頭にできる場合、これもいっぱいあることなんです。冷たい心の人でも数学ができることもよくあることですね。文を書くのは上手だけれども、心は非常に複雑でですね、まるで幼子らしくないと。とっても複雑な心で、文みたいなものをいっぱい書けると。そういう人もおるわけです。そういうふうなことはみんなですね、一番大切なものではなくて、神様が持っておられるこういう慈しみと真実と、それも神様からもらってですね、私たちがしっかり持つということですね。で、本来それを受けるに足りないものだと言っているわけですね。そのぐらいヤコブはもう慈しみと誠を受けてきたんだけど、受ける値打ちもないものだという気持ちがあったということです。かつてたった一本の杖を持って行っただけだと。それに今はこんなにたくさんに祝福して神様のまさに慈しみと真実をたくさんいただいてきたとですね。こういうふうに祈る時には初めに礼拝っていうことの意味を言ったわけですが、礼拝っていうのはまず自分の罪を改めて知って、そこで許しを請うてですね、そして神様の罪を許し清める大きな力を改めて受け取るとということであるわけですね。 罪を知らなければ悔い改めない。悔い改めなくて自分は正しいと思っている心には聖なる霊も注がれてこないというわけです。で、礼拝という出発点はいつもその罪の悔い改めということが必要だというわけなんですね。それがなかったら一番基本的な出発点を欠いた礼拝になるということです。ですから黙祷の時っていうのも一つはそういうことで、1週間の間の私たちの足らなかったこと、何か神様の御心に沿ってないこと、これもたくさんあるわけですが、それを少しで思い起こして神様の御前に悔い改めると、で悔い改めた心に神様の御言葉と力を聖霊をいただくという、そういうことが本来この礼拝ということだったんですね。で、神の言葉にあくまで立つというわけです。そういう意味でこのヤコブのですね、非常にこの恐れと不安のただ中での祈りっていうものは、また私たちにもそういう重要な模範的なものにもなっておるわけなんです。こうしてヤコブは人間としての考えから も持っていたものを分けると、そういうことをしましたが、中心には神様に対するですね、真剣な祈りを持ってエサウに対面しようとしたわけです。で、そういうことが直前にもこの前2節に、最初の2節にありましたが、2節のことは説明がほとんどないから、どういう意味で書いてあるかわかりませんが、このままではヤコブがその旅を続けていると、突然神の使いたちが現れた。どうして現れたのか、これはこれからですね、困難な状態に直面するときにですね、神様がお前を守ってあげておるんだと、そういうことですね。神の使いたちが無理をなして守ってあげておるということをヤコブに示すためであったんですね。これは一種の印なわけです。神様に従って出発すると、神様の言葉に従って旅立っていくものはですね、何か不思議な時々ですね、印を見せてもらえるわけですね。じっと留まっているものにはなかなか見せてもらえない。神様の言葉を信じて何か働く、前進していくものにはですね、少しでも良いこと、あるいは苦しくても少しでも一歩前進することを絶えず心がけて考えに入れておくものには、このように思いがけ、思ってもなかったところでこういう神の力、守りがあるのだ、導きがあるのだということを、思いがけないことを起こして見せて表してくださるわけですね。そういうことで、本当にこれは人間だけの世の中でないんだと、神様が背後でおられるんだということを、時々ですね、天のカーテンが開いてパッと天が見えるように見せてもらえるというわけです。それからもう一つここで非常に大きな印が見せてもらえたんですね。神の御使い突然現れて、神の陣営だというぐらいですね、神様の使いがおるっていうのが分かったんだけど、もっと直接的な印が23節で与えられた以降でですね、23以降で、これはとても不思議な出来事です。で、ちょっと読んだのでは何のことかちょっとわからないようなことです。そういう非常な恐れと不安の中で必死に祈って、そしてその夜にですね、わざわざ夜に子供たちを渡したと、これもちょっと不思議ですよね。昼間に当然、渡していくだろうに、わざわざ夜に起きて、そして二人の妻と二人のそばめ、11人の子供を連れて、ヤボコと川ですが、こう渡していった、この谷のところにある川。みんな、そして導いて川を渡らして、全部渡してしまって、どういうことか、ヤコブだけがですね、わざわざ一人で残ったわけですね。 どうしてだろうかと。ここでそんなにまで大切なですね、自分の奥さん、何人かの奥さん、それから持ち物、財産、羊とか牛とか、子供たち11人、その大事な大事な人だから自分も一緒に行ってですね、そばで、見て守って、いたいと思うだろうのに、わざわざこういうふうにですね、夜に渡らせて自分は残ったわけです。これはさっきの祈りとつながっていることで、真剣な祈りっていうのはですね、他の人がいっぱいざわざわしとったらですね、共に祈る心が持ってない人とはなかなか祈れないということがあって、夜にわざわざですね、どうしても祈りたいということもあって先に渡して、そして自分だけ残ったわけですね。それまでして一人こういうふうに後に残ったわけです。イエス・キリスト様もしばしば弟子たちと離れてですね、一人夜通し祈ったということが書いてあります。本当にこういう真剣な祈りっていうものはそういうことなんですね。一人祈るということが一方ではあるわけです。イエス様もゲッセマネで共に祈るべく弟子たちも一緒に祈りなさいということもあったし、弟子たちもまあいつも一緒でおって一緒に祈るということもあったわけなんですけども、一方では一人で深く真剣に祈るということの重要性もわかるわけです。そういうふうにしてヤコブはですね、どうしてもこの夜の闇の中で一人祈りたいということで、子供たちみんな奥さんも全部渡らしてから自分はわざわざ夜に一人で残って祈っておったところが、不思議なものが来てですね、格闘になったと。でそれがずっと続いたようですね。夜明け前だから何時間も続いたようです。でその夜って言っても夜の9時や8時や9時、向こうでやったらもう乱歩ないだから、夜って言ったら日が沈んだらすぐ真っ暗になるわけですね。8時や9時だったら夜明けまで非常に長い時間なわけです。そういう長い時間をですね、ずっと何か格闘していたというんです。でその人は夜明け近くまで、でヤコブに勝てないと見て、ヤコブの太ももの関節を外した。この太ももの関節を外されても歩けなく、それがひどく外されて歩けないと思いますが、そしてもう去るという時にですね、ヤコブが祝福を してくださるので、絶対離さないとまで言った。もしヤコブが、あ、そうですか、ね、さようならと言ったらもうこれ終わりだったんですが、祝福してくださるまではぎゅっと捕まえて離さないと。そうしたらその時にその相手がですね、様子が変わってですね、お前の名前は何というのかと言って、それまでの状態態度と大きく変わったふうになったんですね。名は何か、これは名っていうのをいつも言ってるようにですね、その人自身なんですね。その本質、お前の本質だって何なのか、お前の本質はそもそも何なのかと言ったら、ヤコブです。ヤコブっていうのは押しのけるもの、押しのけるものですね。こう言うと押しのける、お兄さんを押しのける、押しのけるものという意味だったわけです。で、今までそういうふうにヤコブは人間的に絶えず押しのけして、そして、ね、来たと。けどそこから、今日からですね、お前の人間本質を大きく変えられるんだと。と言ったわけです。イスラエルと。それは、神と人とに戦って勝ったと。まあ、こういう意味合いを持っていると、まあ、非常に古い時代に、まあ、言われておったようなんですね。神と戦うと。もうこの意味もですね、分かりにくいですね。神と戦って勝つということはできるのか、人と戦って勝つということはまあまあとしてもですね、どういうことなんだろうか。これは神様が与えてくる、いわば運命のようなものっていうのがいろいろあるわけですね。例えば一番はっきりしてる天災、災い、大きな地震とかですね、雷とか、すごい津波とか、 あるいは船で行っておったらですね、突然船が台風のために沈没して死んでしまうとか、そういう全くですね、人間の悪意もなくですね、自分の予想も全くできないのに突然なんか事故起こったらどうかなるっていうこともたくさんある。がんにならしようとか思う人もおらんですよね。自分でがんになりたい人もいない。だけどこれなるわけです。だから神様を信じない人はこれ運命だということで、あるいは体質とか運命とか、体質っていうのも一種の偶然的なものですね。そういうふうに生まれてきた体質なんだと、偶然お前はこういう体質の結果に生まれたんだと。で、そういうのはもうみんなですね、突然降りかかってくるのはもう絶対にこの潰されるだろうえな、負けてしまうと。ところがここで、神様と戦って勝つやいうことはですね、本来神とは絶対勝てないんで、ここに神が与えるいろいろな運命のようなもの、そういう突然的なもの、苦しいことに、普通だったらぺしゃんこになってしまってですね、あ、もうこれはもうダメだと。で、希望も何もかも失ってしまって、前進する気持ちも失せると。ところが、ヤコブはですね、いろんなことが降りかかってきたと。お兄さんからも殺されそうになると。たった一人食べに行かないかと。で、はるばる行っても、ね、もう実家もですね、約束も変えられたり変えられたり。最初はラケルをやっと結婚できると思うと、もう全然別の関係ない、レアというお姉さんと結婚させられたと。それでまた長い年月ですね、それでも産んだりしないで、諦めないでですね、自分が置かれた状況の中でまた、歩み始める。まあ、そういうふうにですね、神様と戦って本来勝てること自体はできないことだけど、神様が与える様々な苦しいことや試練とか、突発的なことが次々降りかかってもですね、もうダメだと終わってしまわないで、その中から、やっぱりこういうふうに神様を見つめて座っていこうと、歩き出そうとするというわけですね。そういう傾向が与えられているというわけです。で、人と、これは、本来、もう先、勝利は先取りされたわけですが、まだエソーに対しては、兄のエソーに勝ってはないわけですが、そのラバンに対しても勝利をしてきたというわけです。まあ、そういうふうにですね、すると、もう一つは、ここで、このヤコブは神様を信じた結果、そのようにですね、様々な困難や戦いに勝つようにと導かれてきたと。で、お前の本質はもう新しくなるんだと。というわけですね。で、これは私たちについても言えることで、いろいろなことがですね、私たちには降りかかってくるんですね。で、そこで本当に潰されてしまったら、もうこれはもう生きていけなくなった。で、そこで、潰されないでですね、そこからさらにまた新しい希望を持って、神様を見上げていこうとする。そういうふうに、大体クリスチャンっていうのはですね、そういう、ここで言うのはみんなの神と人との戦いに勝利していく。そういう人なんですね。イエス・キリストが最後の晩餐で言われた有名な言葉、やはりその勝利だったんです。私は世の力にも勝利している。だから、その私、イエス・キリストを信じるあなた方も、もう、この世の力、悪の力に勝利してるんだと、言われたことがありますね。つまり、ヤコブはこの段階でですね、まだエソンとの対面残ってるけど、もう勝利したと、いうふうに先取りして言われたわけです。そして、ヤコブは、あなたは一体どういう方なんですかと。名前を言ってください。あなたの本質は何ですかと。って言ったら、この知らない不思議な人物は、あえて名を明かさなかったけど、ヤコブはすぐに分かったんですね。で、ヤコブを祝福したと。だいたい祝福を得ることができるのは神様しかいない。で、その祝福されたら、不思議な何か力のようなものが伝わってきたというわけですね。だから31でありますように、すぐに、あ、この人の名前、本質は神様だと。人間の姿、形をしたけど、神様と同質のあろう方が、実は自分と格闘して、いわば大きな試練を与えておったのだと。と分かったというんですね。 そしてここで、この32節、ありますが、そこのペヌエルと一名にずっと残った。エルは神、ペヌー、これは顔だから神様の顔というわけですね。顔と顔をして神様を見るという特別な祝福が与えられたということがはっきり分かった点ですね。これが実はですね、少し前に真剣に祈ったことの答えの一つであったわけです。どうか神様を助けてくださいと言って、少し前真剣に祈ったばかりだったんですね。もう殺される、場合によっては殺されるかもしれないと。でもかつてあなたは幸いを与えると言ってくださったでしょうと、どうか助けてくださいと、慈しみと誠を受けるにふさわしくないものなのにくださっているでしょうということで祈ったら、このように現実にですね、神様がすぐ近くの顔と顔を合わせてみるというような特別な経験を与えられたというわけですね。それ祈ったらすぐにこのように、非常にヤコブの生涯でも特に危険なような時に、実際に、このように答えも与えられたわけですが、そこでもう一つここで言えることは、32節でヤコブがペヌエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇ったと、これも象徴的なあれがありますね。日は高く昇ったというわけですね。日は高く昇った、希望の光、導きの光が彼の前に前途にですね高く上がっていったということでありますが、これは勝利した者に対してですね、そういう光が昇ったということでもありますが、もう一つの、ももを痛めて足を引きずる状態になったと。これは神様から大きな祝福をいただいた、神様と特別な経験を与えられた者は一方ではですね、何かこのような足を引きずることで象徴的に言われているように、ある種の困難や苦しみ、あるいは心の傷というか、そういうものを共に受けなければならないということなんです。ただ単にのんびりして祝福で良いものだけ、楽なものだけ、ありがとうございます受けるようには止まらないということなんですね。本当に祝福を受けても、どこかそういう体において、あるいはその境遇においてですね、その人の置かれているさまざまな、その社会的な状況、迫害を受けたり、あるいは家庭の状況でおいたり、あるいは健康の問題、何かにおいてですね、こういう足を引きずるような状況も共にあるということなんですね。これは使徒パウロもそういうことであってですね、使徒パウロの場合も体においてもですね、非常な傷を持っていて、繰り返しどうか癒してくださいと祈らずには、繰り返し繰り返しですね、祈らずに折れないような、あるいは外見的にも非常に何か良くないような、そういうふうに現れるほどある病気のようなものを持ってたということなんですね。だけどパウロほど最大の祝福を受けた人はなかったわけです。そういう問題もここで合わせて言っているわけですね。私たちはこの祝福というのは、そういう何か傷を受けたものでなければ、どっかその本当の値打ちというものがうっかり消えていくというところなんですね。これは、マルティン・ルターのような人を大きな祝福を受けて、一方で見つかったらですね、割と殺されるというようなこともつきまとったり、マルティン・ルーサー・キング、マルティン・ルターの名前そのままもらって、マルティン・ルーター・キングですね、英語読みでルーサーと言いますが、マルティン・ルーター・キングってこの名前もらったキング牧師さんもですね、神様の祝福を特別に受けて力を与えられたら、途端に様々なこの足を引きずるようなことが起こっていったんですね。爆破されたり、危ない目にあったわけです。で、最後は殺されるということもあった。そういうふうに、このところ単にですね、桃を引きずって何でもないことはそうじゃない、そういうふうな非常に背後にはですね、祝福に伴うそういうある種の傷というか苦しさというかですね、神様はそういうのある意味ではですね、それがなかったならば祝福というものも消えていくからなんですよね。ではどのようなその傷っていうかですね、足を引きずるような状況が与えるかわからないわけですね。で、ある人には突然ですね、自分の愛する家族が死んでしまうとか、事故で失われることがある、大きな傷、ももを痛めて引きずって歩けないほど、でもそれはですね、神様の大きな祝福が待っている前兆であるということも言えるわけです。ですから、そういうふうにですね、先にこういう引きずるようなことが起こる場合もあるわけです。 そこの中からここの祝福をですね、どうしても神様祝福でくださいと、そういう傷を持っている人ほど真剣にその祈るわけですね。でここのようにあっさりと話していくにもう去っていくったら、あはいそうですか、さよなら言ったんだ、ダメなので、祝福してくださるまでは話さないっていうぐらいですね、神様の祝福にかけてはどんなことがあってもいただくと言うんですね。これは、祝福っていうのは困難がなくなることではなくて、困難の中にも不思議な力、あるいは平安を与えるようなそういう元ですね、そういう元を注いでくださいと。ですから大きな神様の恵み、一方的に与えられるものではあるんですけど、一方でまた他方、こういう人間の側からも絶えず繰り返し真剣に諦めないで祈りを続けるというですね、そういう意味合いがあるわけです。で、このことは新約聖書にも記されている、よく知られたことがあるわけですね。その精神は新約聖書でも言われているところです。これはルカの福音書ですね。11章の8のところにあるルカの11の8ですね。共に夜中に来た、共に出すものがないからと言って友達の別の人のとこ行って戸を叩いたと。で、友達だからと言ってはくれないが、必要に頼み続けならば起きて与えると。だから求め続けなさい、そうすれば与えられると。求め続けなさい、祈り続けなさいと、諦めないように。諦めた途端人間的な感情が入り込んでですね、不満とか怒りとかいろんなものがはびこってくるわけです。そういう意味で、諦めないでとですね、こういうことが、古くから言われておるのがわかります。はい、まあ、こういうふうにしてヤコブは出発するときにも天へ伸びる階段ということで大きな転機が与えられたし、距離へ帰るときにもですね、こういう特別な大きな経験が与えられて、新しい天の世界、神様の顔を見るということ。かつては天が開くんですね、天使が上り下りするのを見ると。そういうふうに、神様の言葉に従っていく者にはついついとですね、不思議なことを開けていくということです。人間的な感情に従ったんでは、ついつい逆に閉じられていってしまう。ですね。だんだんだんだん老年とともに閉じられていくばっかり。みんな閉まっていくわけです。ところが、神様に従うと何か不思議なものが開けていくという、そういうことが、今日のところで言おうとしているところなんですね。だから私たちも神様のこと、あなた方も神のことに従いなさいと、そして歩んできなさいと言おうとしているわけです。はい、それだけにしておきますが、ちょっと。